こんにちは、ゆうかです。今日は全国キャンペーンの話をしたいと思います。というのもですね、6月15日にララバイをリリースしてから、その楽曲をたくさんの人に聴いてもらうために、そして皆さん、そのいつもララバイをかけてくれてるラジオの方々だったりとか、あとは直接そのラジオ DJ さんとこう話してトークをオンエアするためにキャンペーンというものをするんですけど、その各地に行って滞在するっていうことをするんですけど、それをさせていただいて、私沖縄ととか、あと首都圏とか、あと北海道とかは行ったことあるんですけど、その他は全然行ったことなくて、なのでこのキャンペーンを通して初めて行く場所とかもたくさんあって、すごく思い出深いので、その思い出について語っていきたいと思います。で、そうですね、で4回そのキャンペーンをさせていただいたんですけど、1回目のキャンペーンが福岡、そして2回目のキャンペーンが札幌、3回目のキャンペーンが関西で、4回目のキャンペーンが静岡と名古屋でした。もうね、結局キャンペーンをすると、その本当になんかドアツードアっていうか、こうなかなか観光とかはできなくて、こう部屋から部屋へ、部屋から部屋へ、ラジオ局からラジオ局へ移動するみたいな感じのことがやっぱりメインになるんです、なるので、そうなるとやっぱりご飯が一番こう楽しむポイントというか、なので、すごくなんかご飯、美味しいものを食べてエンジョイさせていただいたんですけど、まず福岡ですよね。私キャンペーンで初福岡だったんですけど、福岡その1泊2日だったので、その夜にご飯を食べることができたんですけど、まずご飯屋さんに行って、すごいもう名物のものをもうたらふくたくさん食べた後に、もう散歩をしようということになって、福岡の中洲のあたりを散歩をしたんですけど、もうそこを中洲って、私本当福岡初めて行ったので全然詳しくなかったんですけど、屋台がたくさんあって、なんかすごいそれが魅力的なんですよね。で、さっき夜ご飯を食べたのに追いご飯ということで、明太卵焼きとか、あとは焼き明太も食べたみたいで、あとはサガリっていうお肉があって、私全然知らなかったんですけど、それも屋台で食べて、あとは夏だけどおでん食べました。大根すごい美味しかったです。いや、ほんと最高でしたね。中洲はこうなんか川がすごい流れてるんですけど、その川に夜の照明が反射して、なんかもうここは外国なんじゃないかみたいな感じで、すごい楽しい気分で夜の中洲を歩きましたっていう思い出がありますね。で、その夜が明けて、次の日もキャンペーンをしてたんですけど、もうそこのお昼ご飯に、ちょっと今若干お腹鳴っちゃったんですけど、お昼ご飯にお弁当をいただきまして、そのお弁当が本当に今でも忘れられないぐらいすっごい美味しいんですけど、この明太重のお弁当っていうのがあって、それがなんかもうパーフェクションなんですよ。お弁当があって、白米が敷き詰められてて、その上に海苔弁みたいな感じで海苔が敷き詰められてるんですよね。で、その上にもうあれですよ、もう余計なことはしないみたいな感じで、その上にただ一本昆布に巻かれた明太子がポンと置いてあるみたいな、それだけのお弁当なんですけど、もう全てが完璧ですね。私すごいちょっと嫌なのが、お弁当でこのご飯の量とおかずの量がマッチしてない時って、おかずがこう多すぎてもちょっとご飯もっと欲しいなって思うし、ご飯が多すぎても白米が残った時に、ご飯白米大好きですけど、なんか そのバランスが私にとって大切なんですけど、お弁当に関してはもうこの明太子のお弁当はもう全てが完璧でした。もうなんか全て計算し尽くされていて、バランスが本当に素晴らしい。もう私はいくらでもこれについて喋れますよ、このバランスの素晴らしさについて。本当友達とかにもこんな風に熱く語ってるんですけど、それくらい素晴らしいお弁当をいただきましたっていうね。本当に福岡って美味しいところって聞いてたんですけど、本当に冗談じゃなくすごく美味しかったです、福岡で。その次、札幌にあのキャンペーンに行かせていただいたんですけど、札幌の方がですねちょっとあれなんですよね。すごく私あのお願いだから泊まりたい、お願いだから泊まりたいって言ってたんですけど、まあ、結局日帰りになってしまいまして、なんと滞在時間7時間ですよ。飛行機であの日本地図の一番上まで行って、で7時間でまた日本地図の真ん中に帰ってくるっていう、すごい切なかったですね。もう本当に切なかったです。飛行機の外を眺めながら、あバイバイ北海道っていう感じで、もうなんか切なかったんですけど。なのでそうですね、時間がなかったのでお昼もあのハヤシライスのお弁当をあの空港の近くの駅だったかなって買って、あの空き時間でこう書き込んだみたいな感じで、なんかその北海道グルメみたいなものを食べれなかったので、もう空港に着いた時にもう1日分の北海道をできるだけ堪能しようと思って、まずあれですね、あのラーメンを食べました。で、あのなんか北海道の空港ってなんか素晴らしい作りになってて、こうラーメン食べたいと思ったら北海道中のラーメンをなんかギュッとしたみたいなコーナーがあって、でそこでなんか選べるんですよね、好きなラーメンを。私はあのクーというラーメンをマネージャーさんがすごく推してたので、あの一緒に食べに行ったんですけど、塩ラーメンに私はトッピングで追加でこのバター、トウモロコシみたいなのをトッピングしたんですけど、もうすごい美味しかったですね。メジャーさんが一番なんか名物みたいな感じの味噌のなんかたくさんいろんなものが載ってるやつを食べてて、なんか正直味噌と塩が並ぶとこの味噌が勝つんですよね。だから横から漂う味噌のすごいこの濃厚な香りを感じながら私は塩ラーメンを食べてたんですけど、まあ、なんかすごい次は味噌にもチャレンジしたいなと思ってます。でそのままあれですね、搭乗口入って、で中にもお土産とかあるじゃないですか。そこになんとアイスクリームがあって、あまたお腹鳴りそうになってるんですけど、アイスクリームを買ってそのまま飛行機に持ち込んだんですけど、なのでもう飛行あとあれですね、カニとサーモンのお弁当も買って飛行機にもう両手にお弁当とソフトクリームを持って飛行機の中入ったんですけど、まずそのソフトクリームが北海道の牛乳を使ったソフトクリームで、しかもなんと北海道のメロンがトッピングされてたんですよ。それは本当に今まで食べたアイスの中でトップクラスに美味しくて素晴らしいアイスでした。でお弁当もねやっぱり美味しくて、カニ実は海鮮系あんまり今まで得意じゃなくて、海鮮系が好きになったの最近なんですけど、もう、ね、カニもあんまり食べた経験がなかったんですけど、やっぱりすごいカニのお弁当美味しかったです、っていう感じでしたね、札幌は。やっぱ7時間だと本当にいかにどれだけ食べ物で印象づけるかみたいな、そういうなんか競技になってくるんですけど、その最後のソフトクリームがやっぱポイント高かったですね。ということで札幌もすごい結果的に良い思い出と、あもちろんあれですよ、皆さんと北海道の現地のスタッフさんだったりとか、あの DJ の方とトークしたりとかするっていうのがもう素晴らしくいい思い出であるっていうことの前提で今それ以外の思い出を喋ってるんですけど、北海道も結果的にいい思い出になりました。で次、関西のキャンペーンがあのすごくて、滋賀、京都、大阪、神戸、大阪みたいな感じで1泊2日で回っていったんですけど、本当にあの 同じ関西とはいえ場所場所で本当に雰囲気とか、あとはそれこそあのスタッフさん DJ の方の雰囲気が全然違うなと思って、滋賀は琵琶湖があったんですけど、もうすごくあのラジオのラジオ局の窓からギリギリ見えたんですけど、本当に綺麗で、滋賀はもう駅に着いた瞬間になんか夏ですごい暑かったんですけど、なんとなくこう爽やかな風が吹いてる感じがして、であのラジオ局もすっごいなんか誰にも共感してもらえなかったんですけど、私的にはこうなんかアニメの世界観っていうか、なんか物語のファンタジーみたいな建物だなと私個人的に思ってて、すごい素敵な建物で綺麗だなと思った後に京都行ったら、また京都はまた別の雰囲気で、であれですね、京都で扇子をいただいたんですよ。でそれでもうテンションがすっごい上がったんですけど、すっごく綺麗なオレンジ色の扇子に、でこう仰いだらなんかあの香水じゃなくてあのお香の匂いがしてくるんですよね。こういう上品な感じがやっぱ京都らしいなと思って、タクシーの中から外もこう眺めたりしてたんですけど、なんか京都は京都の雰囲気があるんだなと思って、京都行ったことあったんですけど、その観光で行ったので、なんかその王道の場所しか行かなくて、でもやっぱり王道な場所じゃないとこでも京都は京都らしいなという感想を持ちました。で大阪で一泊をして、でそう大阪はもう本当に私高校卒業した時に友達と2人で行く、その卒業旅行で行くぐらい好きなんですけど、そうですね、夜ご飯に鉄板系 のご飯屋さんに行って、すごく美味しいものばっかり食べました。で来て大阪でもキャンペーンさせていただいて、本当に大阪弁が私は大好きなんですよね。なので DJ の方と喋ってる時もすごくなんというかその空気感がすごく好きでっていう感じで、その後、大阪でキャンペーンをした後に神戸にも行ったんですけど、神戸も初めて行ったんですけど、神戸も全く雰囲気が違って、でそのキス FM っていうところのラジオ局がなんかホテル の中にあるんですよね。なのでそのたどり着くまでにホテルのエントランスを通るんですけど、そのホテルがもうすっごく綺麗で、なんかいつか泊まってみたいなと思うんですけど、でいざラジオ局に到着してみたらもうびっくりですよ。こうガラス張りになってて、でガラス越しに海が見えるんですよね。すっごい綺麗で、でお願いして外に出させてもらったんですけど、こうもう海のところでちょっと私ははしゃぎまくって、走りまくったりとか写真撮りまくったりとかしたんですけど、本当に綺麗だったなと思って、神戸行ったことなかったんですけど絶対また行きたいなってこのキャンペーンを通して思わされた場所ですね。そして最後に静岡と名古屋に行ったんですけど、これは日帰りでしたね。新幹線で行って帰ってきたんですけど、この日は本当は北海道用に買ったオーバーオールをこの部屋閉めてきたんですけど、そうなんか北海道といえばなんかオーバーオールじゃないかみたいなのを持って買ったんですけど、その安直な思考がすごくなんか失礼なんじゃないかと思って、北海道ではオーバーオールを着る勇気がなく着れなかったんですけど、それを静岡と名古屋で着させていただいて、そうですね、皆さんすごいあったかくて楽しくて、でその静岡名古屋で食べた飯としては、この帰りの新幹線でたくさんなんか食べ物を買って帰ったんですけど、私は、うなぎのなんかお寿司みたいなのと、あとなんか卵焼きのお寿司みたいなのがなんか有名っぽいのがあったので、それを買って新幹線で食べてもすっごい美味しくて、もう今も食べたいですね。美味しかったな。そんな感じのご飯でしたね、その日は。でなんかキャンペーンの私の裏テーマじゃないですけど、一つあったのがなんかキャラクターと仲良くなるじゃないですけど、なんか各地それぞれキャラクターがいるんですよね。 そちらに注目しながら私はキャンペーンをそれぞれ巡ってたんですけど、例えば札幌はどさんこくんがいたりとか、あとはラジオ局にこのなんか古くからいる名前のわからない紅白の2人の人形みたいなのがいたりとかして、なんかそういうのもなんか写真に撮ってカメラロールに置いておくのがすごいなんか楽しいなと思って、これからもなんか行ったことない場所に行くときはキャラクターにも注目して巡ってみようかなって思ってます。で、ご飯のことについてばっかり喋ってしまったんですけど、もう本当に皆さんどこに行っても温かくて、そしてなんかスタッフさんも DJ の方も本当になんかこう迎えてくださって、すっごくいい思い出ばっかりでした。本当に各地の皆さんありがとうございました。そしてなんかなかなか普段はこうなんかお届けできないその各地の方にもラジオを聞いていただいて、でそういうコメントとかを SNS で拝見させていただいて、すごく嬉しい気持ちになりました。皆さんありがとうございました。ということで、そろそろ今回も、日常で使える英語のフレーズ紹介、優香のイングリッシュティップスに参りたいと思います。今回ご紹介する英語のフレーズは Take it personally、 Take it personally をご紹介したいと思います。この単語なんですけど、結構曲の中の歌詞とかでも使われたりとか、あと私はローレン・グレイっていう女の子 のアメリカのモデルの方が好きなんですけど、その人が出てるミュージックビデオにパーソナルっていうミュージックビデオがあって、そこで初めてこの言い回しを実は私も知ったんですけど、まあ、Take it personally っていうのはどういう意味かっていうと、個人攻撃と捉えるか、自分事として捉えるとかっていう意味になって、これは結構本当にネイティブっぽい言い回しなんですけど、例えば Don't take it personally っていうと、それを個人的なことだと捉えないでねっていう風に相手を怒らせないようにとか、気を悪くしないでほしいんだけどみたいな感じで、Don't take it personally っていうことがよくあります。 SNS とかでもよく耳にするんですけど、例えばなんかゲームをしてて、でなんか負けたら叩いていいみたいなゲームとかあるじゃないですか。でそれで叩くときになんかものすごく強く叩いたりとかしたときに、それっておそらくその日常の日頃の恨みとかがこもった叩きじゃないですか。そういうのを英語では That was personal とか、なんか個人攻撃っていうか、なんか日頃の恨みがこもってるねそれみたいな感じで personal って使ったりとかして、よく SNS でも目にするフレーズなので、ぜひ皆さんそれを目にした時にはそういう意味だったなって思ってください。ということで今日は、全国キャンペーンの思い出についてお話ししました。次回もぜひ聞いてくださいね。それでは See you!